はい。2月に入りました。今日は非常にほかほかとした気候の良い日でございます。日差しもありまして、一瞬3月かと思うような暖かい日になっております。それで私の父鳥谷新一郎が書きました私の木の先の中から亭主の修行。今の宿屋の亭主のことは知りませんが、私が若い頃は本当によく遊びました。私のお茶屋遊びは19歳ぐらいの時からです。お茶屋遊びは父もやりましたし、宿屋の亭主はみんなその勉強をしたものです。御所の湯を中心にした御所長で、私は18の年から20年間林保長を務めました。この町の中には西村屋さんもあれば、三木屋さん、マンダラ屋さん、コマンさんもあります。木の先でも大きな旅館が集まっています。御所湯の湯のそばに、三柱工人、マンダラ屋さんの屋敷内に、マンダラ屋稲荷大明神があって、このお宮さんの春のお祭りの後とお正月とに、みんなでお茶屋遊びをしたものです。私がお茶屋遊びに初めて加わったのは、お正月の新年宴会の時でしたが、西村屋の先々代、西村左平さんが当時、今の私ぐらいの年頃かと思いますが、この新年会にお顔を出されました。ちょっとごめんなさいよ。というふうに芸者が入ってくると、左平さんが、これを吹いてくれませんかと、芸者に声をかけて笛を渡し、その笛の調子に合わせて踊られるのです。その時こんなことがあるんだなと妙に感心したことを覚えています。私がお茶屋遊びに初めて加わったのは、お正月の新年宴会の時でしたが、西村屋の先々代、西村左平さんが当時、今の私ぐらいの年頃かと思いますが、この新年会にお顔を出されました。ちょっとごめんなさいよ、というふうに芸者が入ってくると、左平さんが、これを吹いてくれませんか、と芸者に声をかけて笛を渡し、その笛の調子に合わせて踊られるのです。その時、こんなことがあるんだなぁ、と妙に感心したことを覚えています。昔のお客さんは今のように、社用族とか、ご家族とかで遊びに来られることはなかったですね。前にもお話ししたように、ご商売の方とか、ある程度暮らしをされている方たちでしたから、余裕もおありでお遊びもなさっています。お客さんによってはご一緒にお遊びをしないといけません。当然、芸者衆も入ってきますので、宿屋の亭主もそれに合わせた遊びが一通りはできないとなりません。それで私どももお茶屋でお勉強するわけです。小唄ですと小唄二題と言いまして、二つ歌います。一つじゃ具合が悪いです。芸者に花代を払って2時間ぐらい教えてもらいます。こうしたことを繰り返して覚えます。そうしてお客さんが小唄を歌われますと、こちらもそれに合わせて小唄を歌ってお返しするというわけです。ですから若い頃は旅に出ても、例えば山中温泉では芸者を呼んで山中節を教えてもらい、西に行けば今度は貝殻節とか、三笹小唄というふうに、その土地の歌をみっちりやりました。行けないところの民謡などはお茶屋さんで仕組んでもらいます。私の基礎節はこうして本調子のものを教わりました。花代の授業料を払ってのことです。今テレビなんかでやっている基礎節は現代風のもので、私が思えたものとはだいぶ違います。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読んでまいります。